Piano's cool.
Oh, okay, Charlie.
Whiskey, Piano's cool.
Whiskey, Charlie.
Robot in
QRL。 アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL。 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、こんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。6月21日321回の放送でございます。いや、それにしてもね、この時期梅雨でね、毎日ね鬱陶しい日がね続いておりますけれどもね、皆さんのところはいかがでしょうかね。まあ、このところですね、大きな地震がありましてね、いろいろとね、ワンエリアの方ではね、群馬県方面でね大きな地震があって、その次の日はですね3方面で地震があってですね、まあ、このところ何かとね非常に、気になるところが多いですよね。まあ、千葉県沖ではですね、スロースリップでしょうかね、大きくですねその地殻というかね、プレートが動いているということで、まあ大きな、ね、地震につながるような動きになるのではないかというふうに、ね、言われておりますけれどもね、まあ、気象庁の方の、ね、情報も毎日のようにですねいろいろとこう発表されておりますけれどもね、気になるところでございます。またスリー方面でですね今回被害にね、遭われた、ね、方々いらっしゃるかと思いますけどもね、いかがでございましょうかね。アマチュア無線もねこういう時にはですね、通信が途絶えているような場合にはですね非常に有効な手段でございますからね、この処理エリア各局、ね、は活躍をされている方がいらっしゃるかもしれませんけどもね、はい。まあ、今回のようにですね、非常に震度5以上震度6弱ですかね、大きな地震になりますとね本当に発生当初というよりもですねだんだんといろんな情報が入ってきますのでね、はい、非常に気になるところでございますけどもね。こちらの方もですねその前日に、群馬県方面でですね、地震がございまして、やはり、この東京方面でもですね若干揺れを感じたということでございまして、でその前にもですねやはり、千葉県沖の、震源の地震がですねありまして、揺れがですね結構あったということでございましてね、気になるところでございますけどもね、日本中が揺れておりますけども、はい。というわけでございましてね、そんな状況でございますが、今日6月21日早速 QRL スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV。
はい、QRV コーナーでございます。まあ、冒頭でね地震のお話をさせていただきましたけどもね、本当に大きな地震にありますとね、なかなかいろんなインフラがですね途絶えてしまったりとかで、場所によってはねその情報の孤立化をしてしまったりとかいろんなところがありますので、まあ、そういった時にはですね我々アマチュア無線がですね威力を発揮する時でもあるのかなという気がいたしますけどもね、はい。まあ、そんなですねアマチュア無線の世界なんでございますけども、少し前にですね皆さんもすでにご承知かと思いますけれどもね、 J1AN 前、JRL の会長をお務めになりましたね原正蔵さんがですねサイレントキーになられたということでね、まあ、今日はJ1AN 原さんのですねいろんなその足跡というかねそんなところを少しずつ、忍びながらですねご紹介していこうかなと思っておりますけどもね、はい。まあ、原さんといえばですね、まあ、私たちの世代ですとやはり、JAL のですね会長ということでね非常に長い間ですね、こう歴任されているということでございますけどもね、まあ、原さんはですね、大正15年9月生まれということでね、昭和23年に学習院高等科理科工類卒業ということでね、でそのまま26年には早稲田大学の理工学部 電気工学科を卒業されたということで、その年に東日本重工株式会社、これは現在の三菱重工株式会社、これはねもう皆さん、非常によくねご存知かと思いますけどもね、平成5年まで、船舶事業本部技師長ということで、ずっと長きにわたりましてですね、このご活躍をされているということですね。そして昭和27年、JAL の理事になられまして、43年にはですね副会長、45年から会長、現在に至るということでねございますけどもね、その他、JAD 日本アマチュア無線振興協会、こちらの会長とかですね、いろんなものを、歴任されているということですね。それとですね日本馬術連盟の、ね、理事長でもあるんですよね、はい。こういったね、いろいろなですね役職を歴任されているということでございますね、はい。まあ、非常にですねこのアマチュア無線の創世期、もう創世期前のね、頃からですね、無線に関してですね非常に興味を持たれてですね、生涯をアマチュア無線にね捧げたという感じでもございますね。その功績というのは非常に大きいかなと思います。そしてですね、資料によりますと、原さんはですね第1級無線技術士で、第2級アマチュア無線技師、そして第1種電気通信、主任技術者、こういったですね、資格もお持ちだということでねございますけどもね、これびっくりしましたけどもね、はい。まあ、JAL の会長としてですね非常に長く、ご活躍をされておりましたけどもね、その間アマチュア無線の世界ではねいろんなことがありましたよね。そういったところでですね、いつもアマチュア無線のためにですねご活躍をされているということでございますね、はい。まあ、もちろんですね戦争前からですねいろいろとこうラジオには興味があったということで、最初はですね、この学習院の、方にですね通われた頃、その鉱石ラジオのですね、授業があったということで、これでラジオを聞いて、非常にその無線通信というかねこの電波の世界に興味を持たれたということでねございますけどもね、その後、短波放送を受信したりとかですねいろんなことをやられておりましてですね、で実はですね戦争が終わる頃、昭和、ところ1945年ですね、7月26日、このいわゆるポツダム宣言の発表の時に8月10日午前会議でこのいわゆる宣言を受諾決定というようなことでですね敗戦になったわけでございますけど、実はですねこの発表前にですね、原さんはですねこのアメリカのですね KGEI とかですねいわゆる KRHO、 これはハワイの放送でございますが、こういった放送を聞きましてですねいわゆる日本国内でですね、その8月15日のですね3日ほど前にですねもうすでにこの情報を知っていたということでね、逸話が残っておりますけどもね、はい。短波放送をですね、受信していた時のですね情報だというようなことでね、こちらも資料に残っておりますけどもね、はい。まあ、当時はなかなかねこの短波放送を受信するのも非常にですねこうかなり厳しくですね監視されていましたのでね、かなりご苦労があっての受信だったのかなという気もいたしますけれどもね、はい。これもアマチュア無線ならではのねエピソードではないかなというふうにね思いますけどもね、はい。そしてですね、原さんはやはりこの VHF 特にこの50メガとかですねこういったところのですね、研究というのは非常に、お詳しい方でございましたよね。アバウト VHF というのはね皆さん、お聞きになったことがあると思いますけどもね、言葉はですね、こういったあの超短波のですね、もう草分け的な存在でもありまして、1952年アマチュア無線が再開した当初、この HF というのは非常に混雑ぶりだったということでございますが、これに対しましてこの超短波、こちらはですね、相手がいないということで、もう閑古鳥が鳴いているような状況で誰も聞くことができないと、そういうような状況だったということでございますけどもね、まあ、そんな中でですね、超短波で更新した中ではですね、イースポの更新を楽しんだりとかですね、そういったことをですね、原会長の方は、元会長はですね、経験をされているということでございますね、はい。まあ、アバウト VHF に関しては、これは単行本というか書籍になってですね、残ってると思いますけどもね、こちらの方にですね、非常にそのあたり詳しくね、お話載ってるんですけどもね、大変今でもですね、興味深い、話ですよね。またCQ 出版のですね CQ ハムラジオの方でもですねこのアバウト VHF の連載ずっとありましたので、 まあ、この内容を見るとですね、やはり非常に興味深いお話ばかりでですね、とてもですね、毎月毎月楽しみにですね、していたんですけどもね、残念でございますけどもね、はい。そしてですね、まあ、在任中にですねあったエピソード、これも本当にいろいろあるんですけど、いろいろ資料を見てて面白かったのはですね、1971年、これは昭和46年ですけど、1月18日、午後10時から翌19日の午前5時まで、全国のアマチュア無線局が一斉に電波を停止すると、こういうようなことをですねやったということなんですよね。これはあのアマチュアバンドにですね混入する中国等からのですね、電波の状況を把握するためにですね、これは取った措置というようなことなんですよね、はい。これを行ったことによって、非常にその中国からのですね実態、その飛んでくる電波のですね実態を把握してですね、当時、これは田中元首相がですね、その日中の国交改善、した時のですね中にこういうようなお話も盛り込んでいただいてですね、この交渉に当たっていたということもですね、非常にこのお話の中で興味深く残っているところでございますよね。で当初はですねアマチュア無線局というのは、中国ではねほとんどなかったんだそうですね。で何回もその後もですね交渉をずっと重ねていたところ、しばらくですね音沙汰も何にもなくなったようなんですが、ある日突然ですね、JR さんの方に、まあ、会長宛にですね、この訪問をされて、中国でもアマチュア無線を再開したいというようなことで、お話があったというようなことでございますね、はい。まあね、この期間、アマチュア局のですねアマチュア業界の中もですね非常に多くのことがあったんですけど、その時その時でですね、J1A の原さんがですね、ご尽力をいただいて、さまざまな形でですね改善をしていったということでございますのでね、まさにその功績は、未だにですね非常に大きいということでね、そういった功績をいただいて現在のアマチュアの世界があるんだなということでね、認識をしているところでございますけどもね、残念ながらですねこの5月の末でございますかね、訃報が入りましてですね、全国のねアマチュア局にとってはですね非常に寂しい限りでございますけどもね、いろんなところでですね、こういったお声を聞くことがねできるのかなというふうに思います、はい。というわけでございましてですね、今日はこの原さんのですね今までのその功績といいますか、そういったことをですね、踏まえましてですね、このご冥福を祈りたいというふうに思います。はい、ではここでですね楽曲をお送りしたいなというふうに思います。今日はね J1A の、原さんのですね、訃報を含めましてですねお送りしております。今日はちょっと示した形でですね、秋川正文さん、のですね、千の風になって、こちらをお送りしたいなと思います。ね、こちらは本当にあの素晴らしい声のね、あの楽曲でございましてね、非常にね多くの場所でね、聞かれた楽曲でございますね。非常にあの詩の内容もね良くてですね、しんみりとですねお聴きいただけるんではないかなというふうに思います。それでは千の風になってお送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を各地で実施しています。祝開局20周年、 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それではね59コーナーでございます。このところですねしばらく、ゲストコーナーがですね続きましたので、このメールですとか、SNS によるメッセージをねご紹介する機会がちょっとなくてですね、非常に、ご紹介せずにどんどん溜まってしまいまして申し訳ございませんでした。よってですね、少しずつ、ちょっと前にいただいたものもあるんですけどね、ご紹介をしながらね、いきたいなというふうに思います。 で今日まずですね、いただいているのにやはりですね、J1A の原さんのですねサイレントキーについて、追悼のメッセージをねいただいております。まずそのまず最初でございますけど、これは埼玉県鴻巣市の OSR さん、これは、メッセージをね SNS でいただきました。私が無線を始めた過去始める前にすで、に会長として、在職されておりました JA1AN、このコールサインを知らない曲はいないと思います。長きにわたり、JR はもとより日本のアマチュア無線界をリードしてきた功績は何者にも勝る偉業であると思います。ご冥福をお祈りしますということでね、はい、どうもありがとうございます。まあ、本当そうですよね。私もですね開局した頃もうすでにね JR の会長といえばね、J1A の原さんでございましたからね、非常に長くこのね、この会長の職をね、継続されておられましたよね。ハムフェアとかでもですね、行きますと、よくお姿をね拝見したことがあるんですけどもね、まあ、お話ししたこともねこの職になってからね何回かあるんですけど、まあ、直接お会いしてお話しした記憶がありますけど、まあ、更新した覚えがないんですよね。できればね50メガヘルツのね、方で QS をしたかったんですけどもね、残念ながらそこまで行きませんでしたけどもね。原さんとね更新した方っていらっしゃい、もちろんねたくさんいらっしゃると思うんですけどもね、はい、非常にね残念でございましたけどもね、はい、まあねアマチュア無線のいろんなサイトではですね、こちらの情報本当にね多く発信されているようでございますね。ちょうどこの原さんのですね、ご葬儀があった時に、私どものですね本体の会社の方のですね創業記念のですね祝賀会とまたこれはね重なってしまいましてですね、残念ながらね、参列することはできなかったんですけどもね、行かれた方もね、多々いらっしゃると思います、ね、そんなわけでございます。まあ、アマチュア無線の、ね、世界だけではなくね先ほどお伝えしましたけどもね三菱重工さんですとかね日本馬術連盟さんなんかのですね、関係の方々も当然ねいらっしゃると思いますし、大変多くの方がですね参列したんではないかなというふうに思います。どうもありがとうございました。またですね、メッセージお待ちしたいと思います。ありがとうございます。そしてもう一方もですね、このサイレントキーのね、情報をいただきました。これはですね、これも SNS でしょうかね。これは大阪堺のですね、よっちゃんさんでしょうかね、サフィックスコールサイン書いてないですね、すいません。原さんの SK4 は驚きました。90歳を超えられている超 OM さんでしたね。一度も QSO できませんでしたが、ハムフェアでは時折お姿を拝見しておりました。車椅子に乗られて、おられるお姿、最後に拝見したのが数年前でしたということでね、はい。本当にね私もね最後に拝見したのがですねやはり、ハムフェアでしたかね、車椅子にねお乗りになってですね、会場内をね、ご覧になってたお姿をね拝見しました。まあ、ちょうどその時はねお声かけられなかったんですけどもね、お元気そうで、またとてもやはりね楽しそうなねお顔されてましたよね。アマチュア無線がねやはりずっとこうやられてたわけですからね、このハムフェア行きますとね全然この雰囲気が変わりますからね、非常にお元気になるね、パワーもですね、かなり感じられたんじゃないかなと思いますけどもね、はい。あと JAL のですね、まだ巣鴨にあった頃ですかね、一回ご挨拶した覚えが、ね、ありましたね、記憶に蘇ってまいりましたけどもね、はい、そんなこともございました。はい、また、J1A の原さんは非常に、お体もねしっかりがたいがしっかりしてですね、背が、ね、非常に高い方でしたよね、はい、ということでね非常に恰幅のいい方だったなというふうに思っています。ご年齢の世代の方々でですね、ああいうふうな形で非常に大きなね、大きな体というと大変失礼ですけどもね、はい、がたいのしっかりした方っていうのは、ね、なかなかねいらっしゃらなかったような気がするんですけどもね、はい、非常にねその時はお元気そうにね拝見してたんですけどもね、はい、 ね、サイレントキーに関する、ね、メッセージね、やはり、来ておりますね。どうもありがとうございました。また、アマチュア無線のね、さまざまな関連でメッセージありましたらね、 SNS あるいはメールでも結構でございますんでね、お寄せいただきたいと思います。どうもありがとうございました。次はですね、もう一個いきましょうかね。こちらは、これは広島県ですね。広島のこれはね、JR4BGI さんかな、これちょっと、コールサインが読めないですけどもね、はい、いただきましてありがとうございました。先日40m、これ 40m7 メガですね、MIG 局の信号が聞こえましたので、これはと思いコールしようとパドルに手を伸ばしていましたが、相手局側の周波数であったために、さらに CQ ホレを打たれてしまい QSO できませんでした。大変聞きやすい符号でしたが、ストレートキーでしょうか。和文の QSO は長くなりますが 599BK と違い楽しいですね。いつかお会いいただける日を楽しみにしています。和文普及で番組でも取り上げてくださいということでね、どうもありがとうございました。そうですか、はい、はい、和文、そうですね、ホレの時はいつもだいたいストレートキーですね、はい、HK808 ですかね、あちらを使っておりますけどもね、はい、そうですね、和文確かにね QSO 長くなりますけどもね、楽しいですよね、はい、いうことでね、40あるいは2メーターとかでもですね、時々こう遊んでるんですけどもね、お聞きいただいたようでありがとうございます。なかなかねこの和文の更新をっていうね、方がですねあまりいないっていうね、ことでございますけどもね、確かにまあ 599BK でね、最近は非常に電信でも多くの方がね運用されておりますけども、また送信するのもね便利になりましてね、パソコンにつないでボタン一つで信号あるいは CQ が出したり、レポート送れるというようなことでございますからね、まあ、DX のペディションとかですね移動運用の時には便利なのかもしれませんけどもね、やはりここはですね、従来の電信のラグ中をしたいということになりますと、欧文よりも和文の方が当然日本語ですからね、打ちやすいこうでうわけでございますよね、いうことなん でまた符号もですね構成がやはり、文字数が多いのでね、構成が非常に多くなりますんでね、一つの文字が非常に長い、ものもありますからね、当然、一つの QSO でも時間が長くなってしまうということですね。まあ、和文の愛好家の方もねたくさんいらっしゃるんですけどね、まだまだ、少ないと思いますんでね、これはぜひ皆さんにね、もっともっと和文をね、楽しんでいただこうかなという気がいたしますよね。まあ、A1 クラブさんとかですね、そういったところでも和文 QSO のですね、促進につながるということでロールコールを毎週日曜日でしたかね、朝の時間にやられてたりしますのでね、そういったものをワッチしたりですね参加されるといいかもしれませんよね。特にですねリレー方式のロールコールはですね、一人の方が CQ を出してその曲を呼ぶとですね、次に呼んだ曲がですね CQ を出して次の曲と更新するというようなことですからね、 QSO をするのにも非常に練習になりますからね、非常にいい機会だと思いますね。またそれと和文曲は、特にそうなのかもしれませんけどもね、相手のスピードに合わせていただけますので、レベルによってやっぱり速いスピードで打つ人もいますし、ゆっくりの方もいますけどね、まあ、そういった方にそれぞれすぐにですね合わせていただいて、こう QSO していただく方がほとんどですからね、そういう意味では市場に入りやすいのではないかなと思います。まあ、中にはちょっとね、いろいろとこうキーによってはですね非常に癖のある符号を打たれる方もいますんでね、そういう場合も、なかなかこうもう少しゆっくり打ってくださいというとね、ゆっくり打っていただくことができますのでね、そんな感じでねチャレンジしてみてはいかがかなというふうに思います。はい、どうもありがとうございました。そうですね、和文と言わずにね電信のですね、楽しさ、これをまたね、お届けできる機会があればお送りしたいなというふうに思いますんでね、はい、また電信のですね、醍醐味、そしてですね和文 QSO でこんなのがあったとかいうのがありましたらね、またメールをいただきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、というわけでお送りいたしました QRL ね、 終わりでございますけどもね、今日はね、J1N 原さん、サイレント期になられたということでお伝えしましたけども、読売新聞の全国版でですね、時代の証言者というね、コラムにずっと載ってたのをねご存知かと思いますけどもね、これのですね冊子が、JR さんの方でありましてですね、これをいろいろと興味深く読んでます。まあ、もちろん新聞経済の方もですね拝見してたんですけども、一つにまとまったですね、30のね、こうお話、30個のお話がありましてね、まあ、これを見ますと、開局した頃からですね、連盟の話とかですね、いろんなお話が載ってます。連盟の総会とか非常に大変なんですよとかね、そういうお話とかね、最後はアマチュア無線の楽しさとかですね、子どもたちに伝えたいというようなお気持ちとかですね、非常にこう興味のあるお話、これがたくさんですね載っておりますので、まあ、ぜひぜひですね、機会がありましたらねお読みいただきたいと思います。はい、それでは、QR321回これで終了でございます。
番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
この後はラジバタ 2VR 続けて聞いてね。JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で東京都西東京市よりお送りしております。